皆さん、こんにちは。しっとりとした雨の日が続きましたが、町のあちこちの梅の花のつぼみもすっかり満開になって、春を感じる今日この頃ですね。皆様はいかがお過ごしでしょうか。それでは、広報長くて3月号ナンバー732をお届けいたします。今月の表紙は1月5日金曜、日照航空矯正ステーションで行われました市内在住の現役プロ棋士による新春羽ファミリーとの囲碁100面打ちの写真です。表紙には笑顔の小学生と羽プロが碁盤を挟んで向かい合って考えている様子が載っています。次は囲み記事です。日本赤十字社令和6年能登半島地震災害義援金にご協力をお願いします。なお詳細については二次元コードをご覧ください。また、当月号に掲載している事業などについては、変更中止となる場合があります。最新情報については、長久手市のホームページをご確認ください。では、ページを送りまして、最初のページです。どうする自治会。いざという時には、地域のつながりが大切です。今改めて自治会について考えましょう。はてな、自治会って何だろう。自治会は一定の区域を単位とした皆さんの生活に最も身近な団体です。住みよい街づくりを目指して様々な活動をしています。長久手市内には上会などの呼び方もありますが、ここでは自治会で統一します。さまざまな活動の様子を6枚の写真で紹介しています。まずはじめに地域に関する情報共有。写真には市の回覧が載っています。次は防犯活動です。市民の皆さんが防犯パトロールをしている様子の写真です。次は環境美化活動。長久手市の町を掃除する IN クリーン活動の様子です。さらに防災活動は安否確認訓練の様子が映っています。次は交流活動。夏祭りの様子が映っています。そして最後の写真です。交流活動。市民の方が餅つきをしている様子が映っています。ご近所付き合いはなんとなく煩わしいと感じるかもしれませんが、自治会が行う催しや活動をきっかけに生まれるご近所付き合いは、災害などのいざという時だけでなく、普段の生活にも安心や安全を与えてくれます。次は、自治会に関する地域の声です。会員の高齢化により、役員のなり手がいない。役員の負担が大きい。時間を割かれる。会費の負担が大きい。一部の人が中心に運営しており、活動内容が不明瞭。自治会の活動をどのように進めればよいのかわからない。紙での伝達が多く、管理がしにくい。市役所がもっと自治会に関わっていくべき。人とのつながりができた。地域の要望を取りまとめ、長久手市へ依頼したことで実現できた。自治会を取り巻く 各団体を知ることができた。以上は2022年・2023年度市政協力員のアンケートからの抜粋でした。加えて長久手市は近年人口及び世帯数が増加していますが、一方で自治会の加入世帯は減少し、自治会加入率も徐々に減少しています。多様な人々が暮らすようになり、ご近所付き合いが希薄になっていることが原因の一つとして考えられます。実は長久手市は県内各市で自治会加入率が低い自治体の一つです。令和5年度愛知県調査によると、県内の平均は約 73% です。長久手市の自治会加入率の推移、平成26年度から令和5年度にかけて 50% 近くまで減少しています。自治会は同じ地域に住む皆さんが住みよい町づくりのためにお互いに協力して様々な活動を行っています。しかし自治会加入率が低下すると、将来このような活動ができなくなる恐れがあります。今後の自治会について、自治会は自主的な組織のため加入を強制することはできませんが、日常生活を送る上での安心安全や災害などが発生した時の助け合いには地域のつながりが大切となります。自治会に加入することは地域のつながりを作る第一歩です。また本市では各自治会に対して市政協力員を委嘱して、市との連絡調整、地域の意見の取りまとめを依頼しており、そのことが自治会にとって負担になっているとの声も聞きます。そうした声を受けて、今後は長久手市からの依頼内容を見直し、自治会本来の役割を担っていただくために、自治会の負担軽減を検討し、より多くの住民が自治会に加入しやすいようにしていきます。地域での加入促進、例えば西小学校区ではまちづくり協議会が積極的に自治会加入促進に取り組んでいます。自治会の加入についてはお近くの自治会長などへご相談ください。地域の自治会などがわからない場合は立つ瀬があるかへお尋ねください。これらについてのお問い合わせは、立つ瀬があるか、電話 56-0602 番にお願いいたします。
変わりまして、ジブリパークに関するお知らせです。ジブリパークを活用した魅力あるまちづくりを推進するため、連携協定を締結しました。1月29日月曜日、長久手市はジブリパークを活用した魅力あるまちづくりを推進し、地元の活性化と発展に資するため、株式会社ジブリパークおよび愛知県と連携協力する協定を締結しました。住民の平均年齢が若く、子育て世代が数多く在住している長久手市の特性を踏まえ、子どもたちが成長する過程で社会見学や職業講話、二十歳の集いなど、ジブリパークに関わることで、子どもたちの豊かな心を育み、ジブリパークのある長久手への愛着を持てるような連携事業に取り組みます。ジブリパーク第2期エリアオープンバナーと PR 横断幕設置について、ジブリパークの第2期エリアオープンを記念して、市内の照明や公共施設にバナーを設置します。また東名高速道路の上にかかっている上井堀橋に横断幕ジブリパークのある愛知長久手市を設置します。 ジブリパーク第2期エリア魔女の谷オープン。いよいよ3月16日土曜日に第2期エリア魔女の谷が開園します。魔女の谷は映画魔女の宅急便、ハウルの極白、アーヤと魔女などのスタジオジブリ作品をモチーフに、作品に登場する建物などを配したヨーロッパ風の空間であり、高さ約20メートルの存在感あるハウルの城、実際にパンを販売するグーチョキパンや、スタジオジブリ作品に登場する乗り物や動物たちを配した遊具メリーゴーランドとフライングマシンなど、様々な趣向を散りばめたジブリパーク最大のエリア、約 2.9 ヘクタールとなります。そしてこの魔女の谷の開園をもって、ジブリパーク5つの全てのエリアが開園することに伴い、これまでエリアごとに販売していたチケット体系が一新され、ジブリパークを一体のものとして楽しめる新しいチケット体系となりました。詳細はジブリパークホームページを確認してください。ここにはハウルの城とグーチョキパン屋の写真が載っています。この問い合わせは企画制作課電話 56-0600 です。次は文化芸術です。午後の笑うと書いて小時間、柳谷寛之助一人会。昨年好評を博し、再演の声も高かった柳谷寛之助が再登場。真打ち昇進6年目の江戸落語界で最も注目されている柳谷寛之助一人会をお楽しみください。時は5月16日木曜日、午後1時半から2時半まで、会場は午後1時となります。場所は文化の家、光のホール。対象は80人で、未就学児は入場できません。前売りは1200円で、当日は1500円となります。この申し込みは、フレンズ会員3月2日土曜日から、一般は3月9日土曜日からです。チケットの電話予約は発売日翌日午前10時からで、電話番号は 61-2888 です。この問い合わせは障害学習課電話 61-3411 です。次はスポーツ関連のお知らせです。チーム登録の更新について、2024年度も市内各体育施設を利用予定のチームは登録更新手続きをしてください。更新しない場合、4月1日から愛知共同利用型施設予約システムにログインできなくなります。この問い合わせは入ヶ池体育館電話 63-1000 です。大谷翔平選手寄贈グローブ展示について、メジャーリーガーの大谷翔平選手から1月中旬に市内各小学校に寄贈されたグローブを展示します。すでに各小学校で使用していますが、春休みに伴い展示します。時は3月25日月曜日から29日金曜日まで、場所は市役所本庁舎玄関です。なお実際に手に取ることはできません。この問い合わせは、教育総務課電話 56-0625 です。長久手市では、様々なスポーツイベントを行っています。詳細は二次元コードで確認してください。低所得者への臨時特別給付金について、2023年12月1日に、長久手市に住民登録がある次の世帯は、令和5年度分住民税均等割のみ課税の世帯で、1世帯10万円の臨時特別給付金が支払われます。低所得の子育て世帯、令和5年度分 住民税非課税世帯または均等割のみ課税の世帯で扶養されている18歳以下の子どもは1人につき5万円が支払われます。お申し込みは2月下旬以降順次長久手市から送付する書類を確認の上各期限までに手続きを行ってください。なお支給対象にもかかわらず通知などが3月末までに届かない場合はお問い合わせください。詳細は二次元コードからでも確認できます。この問い合わせは給付金コールセンター電話 56-1117 です。
代わりましてシニアの広場です。福祉の家の施設情報です。月曜日は休館、祝日の場合は翌平日が休館です。各浴室の営業は歩行浴室が水曜、金曜、日曜日、福祉浴室が火曜、木曜、土曜日です。いずれも午前10時から午後5時45分まで、日曜祝日は午後4時45分までです。長久手温泉ござらっせおよび温泉スタンドの休業日は3月4日月曜日です。このお問い合わせは福祉の家電話 64-6500 です。次に歩いていこう健康測定、お好きな時間にお越しください。2カ所で実施しています。対象は市内在住65歳以上の人です。一つは骨の健康度測定と栄養講義とスマホ相談会です。骨の健康測定をしませんか？栄養士の講座とスマホ操作相談会も行います。時は3月15日金曜日午前10時15分から午後1時まで。栄養講座は午前10時45分から11時15分まで、11時30分から正午までです。場所は愛知トヨタ長久手店横道2206番地です。協力は雪印ビーンスターク株式会社愛知トヨタイースト株式会社です。もう一つは血管年齢測定と栄養食事の相談会です。1分でわかる血管年齢測定と管理栄養士に栄養食事相談もできます。時は3月22日金曜日午前10時から午後1時までです。場所はドラッグ杉山長久手店武蔵塚704番地。協力は株式会社ドラッグ杉山、大塚製薬株式会社名古屋支店です。これらのお問い合わせは株式会社長久手温泉電話 64-3511 です。次は市役所からのお知らせです。休日窓口を開設します。3月下旬から4月上旬は住民移動などの手続きで窓口が大変混雑します。平日に手続きができない人や窓口の混雑緩和のため休日窓口を開設します。時は3月31日日曜日、4月6日土曜日、確実午前9時から12時30分までです。場所は市役所本庁舎1階。なお各手続きに必要なものは各課に問い合わせください。開設窓口は市民課、環境課、福祉課、長寿課、保健医療課です。市民課の取扱業務は長久手市への転入、市内での転居、市外への転出、世帯変更などの住民移動届の届け出です。なお、 すでに住民登録をしている人の世帯に入る一部転入など、他市町村へ確認が必要な移動は除きます。国外から転入する人は全員分のパスポート、入国日の押印がない場合は全員分の航空券の半券など、そして戸籍全部自己証明、戸籍の不評を持参してください。広域交付を除く住民票、印鑑登録証明書、戸籍証明、税証明など各種証明書の発行、印鑑登録、個人番号カードの申請受け取り、これは予約が必要です。個人番号カード受け取り予約の電話番号は 63-0178、 それ以外のお問い合わせ先は 56-0607 です。環境課の取扱い業務は、住民移動に伴うゴミの分別、排出場所の案内。問い合わせ先は 56-0612 です。福祉課の取扱い業務は、住民移動に伴う障害者手帳の手続き、住民移動に伴う障害者の手当の手続き。このお問い合わせ先は、電話 56-0614 です。長寿課の取扱い業務は、住民移動に伴う介護保険の手続き。この問い合わせ先は、電話 56-0613 です。保健医療課の取扱い業務は、住民移動に伴う国民健康保険の資格取得、喪失、変更の届出に関する手続き。このお問い合わせ先は 56-0618 です。住民移動に伴う福祉医療、後期高齢者医療に関する手続き。このお問い合わせ先は 56-0617 です。これらのお問い合わせは、市民課電話 56-0607 です。次は、オンラインで転出届を提出できますというお知らせです。マイナポータルからオンラインで転出届を提出できます。詳細は二次元コードで確認してください。対象は、電子証明書が有効なマイナンバーカードを持つ日本国内で引っ越しをする人です。転出届を提出した後は、転入先市区市町村の窓口で転入届などの手続きが必要です。このお問い合わせ先は市民課電話 56-0607 です。変わりまして、みんなの掲示板です。一つご紹介します。あなたにもしもその時ペットは自分が入院や施設に入ったら年齢的に新しい子を迎えるのが不安を解決します。時は3月10日、17日、いずれも日曜日、午前9時30分から12時30分までです。場所は文化の家、講義室に、対象は1日6組までです。内容は、ペット後見信託について行政書士による無料相談会です。お申し込みは二次元コードを読み取ってください。このお問い合わせは 090-3588-8420 鈴木さんです。次はお知らせコーナー、イベントのお知らせです。暮らし環境から第3回混ざって長くてフェスタのお知らせです。違うことがいいを共通テーマに、混ざってワイワイしてお互いを知り合うフェスタを開催します。ラブフォー引きこもり、時は3月17日日曜日 午前10時30分から午後4時まで。場所は文化の家光のホールです。対象は先着70人。内容は基調講演、引きこもりの理解と支援。講師は鳥取県立精神保健センターセンター長原田豊氏。NHK ドラマ「こもりびと」上映、参加者交流会があります。お申し込みは二次元コードで申し込んでください。次に東大先端研フェス、時は3月20日水曜日祝日、午前午後2回あります。午前は10時から正午まで、午後は1時30分から3時までです。場所はリニモテラス公益施設。対象は各回先着30人です。内容は東京大学先端科学技術研究センターによる講義やワークショップなど。午前のテーマは物の見方を変える、講師鈴木康弘氏。午後のテーマは超短時間雇用モデルを通じてインクルーシブな街を考える、講師近藤武雄氏です。お申し込みは3月15日金曜までに二次元コードまたは企画制作課へ電話で申し込んでください。次に地域づくりザ・ムービー、時は3月23日土曜日午後1時30分から4時10分まで。場所は文化の家光のホール。対象は先着70人です。内容は日常のちょっといいねな取り組みを集めた地域づくりザ・ムービーの鑑賞、地域福祉と街づくりに関するパネルディスカッション、交流会などです。お申し込みは二次元コードで申し込んでください。これらのお問い合わせは、地域共生推進課 56-0551、企画政策課電話 56-0600、社会福祉協議会電話 62-4700 です。次に、N バス EV 車両お披露目式。4月から長久手市のコミュニティバス N バスの EV 車両運行開始に伴いお披露目式を行います。詳細は二次元コードをご覧ください。時は3月28日木曜日午前9時15分から。場所は保健センター1階駐車スペースです。このお問い合わせは安心安全課電話 56-0611 です。次に令和6年長久手古戦場祭りのお知らせです。国指定史跡長久手古戦場は羽柴後の豊臣秀吉と徳川家康が激突した小牧長久手の戦いの主戦場跡地です。歴史に思いを馳せながら公園の散策や実行委員会による催しをお楽しみください。時は4月7日日曜日午前10時から午後3時まで。場所は古戦場公園の一部及び長久手中央2号公園です。内容は棒の手などのステージ発表、弓道大会、物販展示ブースなどです。詳細は広報長久手4月号の折り込みチラシをご覧ください。なお公共交通機関をご利用ください。駐車場は市役所北側駐車場をご利用ください。市役所北側駐車場からシャトルバスを運行します。これらのお問い合わせは障害学習課電話 56-0627 です。次に南中家庭科プレゼンフェスティバル。家庭科授業の一環で 市民及び乳幼児親子ふれあい体験、中学生が学校で学んだことのプレゼン発表を中心とした交流会を行います。時は3月7日木曜日から18日月曜日の平日午前9時30分から11時30分まで。場所は南中学校西館です。対象は各回先着定員20人です。お申し込みは二次元コードから申し込んでください。このお問い合わせは、社会福祉協議会電話 62-4700 です。